ラピー。この番組は天命プレゼンコーチの秋元真希子が英語とプレゼン、そしてコミュニケーションの本質をお届けします。英語は単なる言語ではありません。人と人がつながるための道具です。そしてプレゼンテーションは情報を伝えるだけでなく、思いを届け相手の心を動かすギフトです。今日も効果的な表現方法や文法、それから発音に関するお話などを分かりやすくご紹介していきます。よろしくお願いします。
はい、真希子先生、今日もよろしくお願いします。
はい、陽子さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、今日はどんなことを教えてくださいますか？
はい、前回文法のハテナシリーズで、あと座の違い、それからすごいそこから情報量がありますよというお話、それからをしましたけれど、今回のハテナシリーズでは、はい、短い言葉の方がパワーがありますっていうところで、はい、皆さんが英語の翻訳機能などを使われると思うんですが、その時にちょっとこんなこと考えてみたらいいですよというお話をさせていただきたいと思います。
はい、結構翻訳機能って今もうね、主流になってますもんね。
そうなんですよ、うん、もうこれがあってこれ見せればいいから、通訳はいらないとか英語を学ぶ必要がないっていうくらいおっしゃる方もいらっしゃいますよね。
はい、
それももちろんわかる気がするし、そういうふうにこういろんなこう翻訳ができるって素晴らしいことなんですけれども、うん、実はその翻訳機能を使うと一つだけちょっと克服できない問題点というか、そういうのがあるんですね。
はい、何ですか？
はい、これは私が特に思うことなんですけれども、はい、私たちって結構日本語は高度な日本語を話していますよね。
そうですね、日本語難しいイメージ、う
んうん、あと言葉も例えば、うん、なんだろう、まあ緊張するぐらいだったらいいんですけれども、なんだろうな、例えば世界統一じゃないですけれども、あと、まあ、なんか、経済指数とかそういう言葉も使ったりしますし、
はい。
あと、まあ、どうしても結構難しい言葉を使ったりしています。
そうですね。
で、それをそのまま翻訳機能で入れると、英語も結構長めの難しい言葉が出てきたりします。
そっか、そっか。
まあ、少し単純な例なんですけれども、修理する、はい。っていう言葉がありますよね。
はい。
で、修理するっていう言葉、修理というものを、まあ、翻訳機能、どんなソフトに入れても構わないんですけど、そうすると、修理ということで、repair。
はい。
repair で、repair なんていう言葉が出てきます。
はい。
なんですけれども、これを、まあ、固定するっていう言葉になるんですけれども、固定するという意味で、fix っていう言葉で置き換えられるんですね。
うん、
そうするとなんかフィックスの方が簡単に覚えられませんか？
そうですね、短いしパッと言えそうですよね、うんうん、
で例えば何か壊れちゃったっていう時に Please fix it の方が Please repair it っていうよりこう緊急性を感じるというか、
確かに
直してっていう感じがしますよね。
そうですね、パッと言えそう。
そう、だから日本語、難しい日本語を使って翻訳した言葉はどうしても長くなりがちなので、その分言葉のエネルギーがちょっと下がり目になるっていうふうに言われている、
そうか、そうか、
そうなんです。一音節の例えば fix とか、そうですね、 get とかっていう言葉の方がちょっとパワーがある感じなんですね。
へー、そうなんだ。
だからまあレシーブって受け取るっていう言葉があったりすると、まあ、バレーボールでレシーブって言ったりするのと同じなんですけどね。
はい。
あと、you receive っていうよりは、you get って言った方が、こう、手に入った感が強いですよね。
あ、全然違いますね、それは。get の方がちゃんと受け取ってる感じがします。
はい。でこれから多分翻訳機能もより上がっていくので、そういうふうにこう難しいものを入れても、もしかしたらそのフィックスとかゲットのような使いやすい言葉に翻訳してくれるようなものも現れてくるかもしれませんが、この道具はちょっと難しいと思うので、
はい、
まあ翻訳機能をそのまま使って言うこともいいんですけれども、例えばフィックスとかゲットとか簡単な言葉でも言い表せるのであれば、ご自分の難しい日本語、その皆さんが持ってらっしゃるイメージを持ってらっしゃる英語 get, fix。そういったのをこう、一音節のものであったり、まあ、ちょっと短いものに置き換えていただくような、そういう、こう頭の体操もしていただければなと思います。
そっかそっか。じゃあそういう常に置き換えられるかなって考えるのも大事かもですね。
そうですね。それで実はこの訓練が日本語の表現方法をもう豊かにしたりするんですね。
なんでですか？
私は長年英語のプレゼンテーションとまた日本語のプレゼンテーションも教えさせていただいているんですが、英語のプレゼンテーションを体験すると日本語のプレゼンが抜群に伝わりやすくなる方が多いんですよ、実は。
どういう効果なんですか、それは。
まず言葉の数が限られるので、そこに思いを込めて言うっていうことができるようになること。それが一つあります。あと、難しい言葉を一つポンと言うより、それをこう、その時のシチュエーション、状況を描写するっていうことを英語でするようになるので、日本語の表現もより具体的な表現ができたりするんですね。
面白い。
で、プレゼンテーションとか言葉というのは抽象的な言葉だけだとやっぱりイメージが湧きにくいし、人によって伝わり方が違う、伝わる内容のイメージが変わる可能性は高いわけです。
そうですね。
そこに具体性を挟むことで、まあ、具体的な表現、まあ、例えば緊張するだと、なんか1000人も私を見ていて足が震えましたって言った方が、私はとても緊張しましたより実感が伝わるわけですよね。
そうですね。
そういうふうに日本語も表現するようになる。で、また、ついつい余計なことを付け加えたくなるんですが、それが英語ではできないので、日本語の方もこう、削ぎ落として表現できるようになってくるっていうのがあるんです。
すごい。英語を勉強してるようで、日本語も鍛えられるっていうことなんですね。面白い。そうなりたいですね。ぜひ。
そうなんですね。だから日本語はとてもいい言語なんだから他の言葉を学ばなくてもいいとか、日本語を優位にしようっておっしゃる方もいらして、それはそれで素晴らしいご意見だと思っています。ただ、英語を学ぶことはこう英語に傾倒して、何て言うんでしょうね、外国人化することではなくて、その英語を学ぶことによって日本語も深く学べるっていう良さもあるんですね。
そうですよね。すごいいい効果ですね。
そういう効果を、だから AI の、まあ、翻訳機能も素晴らしいので、それと翻訳されたものと自分がこう言いたいことが本当に合ってるかなってこう考えてみる、そのワンステップがあると、より皆さんの英語、日本語能力、言語能力、伝える力が高まっていくと言えます。
素敵なことですね。より英語も日本語も上達していきたいですね。ぜひね。
はい。ぜひ、まあ、AI の壁打ちも、多分、いろいろ参考になると思いますので、いろいろな機会で、さんらしく、英語を英語や日本語を学んでいただけたらな、っていうふうに思っています。
ちょっとこれから意識して頑張ってみようと思います。
そうですね。やはり翻訳機能ってやっぱり便利ですので、それをベースにして自分の表現をこう加えていけばいいというところですね。
そうですね。すごい、なんか、いい学びができました、今日も。
はい。ですからもう絶対に翻訳機能使っちゃいけないとかいうことはないので。
そうですね。生かしな
はい。
がら。
で、さらにご自分らしい表現。ちょっと私にはこれ堅苦しいからもう少し柔らかくしてっていうのを AI はやってくれますので。
ああ、そっかそっか。
そういうふうに対話しながら、ぜひ皆さんらしい表現を手に入れてください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい。
Hi, that's all for today. Thank you for listening. And please have a nice day and see you soon. Bye.
Bye.
See you.